バルカ半島東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。
はい、こんばん。
はい、第105回目の配信でございます。私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
ジャマツ2017です。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報開幕でござい
ます。はい、
いやー、いやーちょっとね、いや前回ある、僕後半に続くて言っちゃいましたけど、もうあの回を切り替えて105回になりました。
すみません、もううちらもフルハウスですね。
びっくりした、フルハウス、フルハウス、お手上げだぜ。
いや山崎さんが、
はい、山崎くんに何の気なしにね、オープニングでこうやって話して
た。いや、ちょっと行ってきたから、その感想を聞こうと思ったら、は
い、
まあ、
5分ぐらいで話してくれるかと思ったらね、
止まらない。
30分ですよ。
ええ、
もう一本にしちゃったもん。私の鉄山崎のラブライブサンシャインライブレポートだもん。
それでいいね。
うん、でもう仕切り直します。
はい、
はい、というわけで、週に2回目の配信でございますけど、はい、はい、どうですか、ちゃんまつさん最近は。
はい、ですね、実は先日映画を見に行ってきまして、
およ、
何でしょう、これですね。
ほい、これ
妻夫木聡
主演、
妻夫木聡満島ひかり主演の、愚行録という映画。
出た、愚行録。
いやー、はい、これ
はい、
よかった、
よかった。はい、茶松さんからいいぞと、愚行録はいいぞという話を聞いて、僕も早速見てまいりました。はい、
どうでした、新庄さん。
いや、よかったですね。重厚、
重厚、
重厚というかね、やっぱあのエンターテインメントではないですもんね、やっぱね、うん、重たい話ですけど、会話劇だし。
新庄さん、はい、ちなみにどういう話かっていうと、はい、殺人一家連続殺人、一家残殺事件か、
未公開、未解決事件、
未解決一家、
もうすぐ1年にな
る、旦那と奥さんと子供が殺されちゃった、はい、殺人事件が起きて、そこから1年後に、はい、まだあの新聞記者の妻夫木が、
あの文春のね、記者みたいな、そういう
感じで事件を追って、はい、してるっていう話で、周りの人にいろいろ話を聞いていくと、今まで見えてこなかった殺されちゃった人たちの人物像が見えてくる、は
い、
それと同時にインタビューして、妹の、
あの妹、ね、
満島ひかりかの話もちょっと入ってくるというお話ですよね。
そうですね。
いや
いやいやいやいや、
おすすめのシーンは、
おすすめのシーンはですね、冒頭あるじゃないですか、
はい、
始まり方が、ね、
冒頭ね、
冒頭のシーン、冒頭のシーン、いろんな人の顔が映ってって、あれどの人が主人公というか、あのメインキャラなんだと思ったら、最後に妻夫木君が映る。
はい、
はい、で、妻夫木君がそのね、まあ、普通に座ってたら おじさんにバンバンって叩かれて、ちょっとおばあさん席譲ってあげなよみたいな、ボソンとしてないでさみたいな感じで、渋々妻夫木君が譲ってあげてあげるんですけど、足を引きずりながらわざとらしくこけるんですよね。
そう
ドサーッつって、あっ、でおじさんが、あ、足悪い人だった、あ、気まずい、
あれ足引きずってた、
足引きずってました、
あ、そう、最初から引きずってた、
最初引きずってて、あ、気まずい、
転んで膝打ったとかじゃないんだ。
でそのまま足引きずりながら降りるんじゃないですか。降りながらおじさんの罰の悪そうな顔を、ああ悪いことしちゃったなみたいな顔を確認した後、スモーキ君が普通にスタスタ歩き出すんです。
出たーカイザーソゼカイザーソゼモード
これね、いやすみません、ちょっとあの冒頭のネタバレをしてしまいましたけども、もうここでスモーキ君がどういう性格の人なのか、
愚行かってこと
ですね、愚行か、どういう性格の人かっていうのをセリフなしで説明している、非常にいい、
スモーキカイザーソゼモードだね。
そうですよ、だからね、もう僕は本当にね、この映画に別のタイトルをつけるとするならば、迷わずバス男とつけます。
オープニングがバス
だから。これこそバス男ですよ。
バスだけにね。
バスだけに。バスですよ。バスに始まりって感じです。
これ、
はい、
このいや、カイザーソーゼって言いましたけど、これ原作をちょっと読んだんですよ。
原作は、はい。
そしたら、
は
い、インタビューしてるだけで、
はいはいはいはい、
インタビュー側の、いや、この映画に出てくる妻夫木君は新聞記者役じゃないですか。
う
ん、新聞記者、雑誌の
記者役。雑誌記者の、はいはい、
は一切出てこないの。
あら、そうなんですか。
インタビューに答えてる人のずっとその話だけなの。
ほうほうほうほう。
で、妻夫木くんのキャラそのもの自体が映画化オリジナルなの。
オリジナルキャラクターなんですか。へえ。
はあ。
珍しい。
はあと思って、それをああやって一番最初にカイザー祖先演出をするっていうの、できるーと思って。
いやー、引き込み方がすごいですもんね。
で、あれですよ。
はい、
あの非常にこれ、
はい、
どこまで言おうか。
うん、
ちょっと悩むんですけど、
ね、なんですかこれ、ミステリーだから、
うん、犯人はね、
犯人
はね、ちょっとまた
ネタバレをちょっと気を使っちゃう、
まずいと思う。ただ、
はいはい、
俺このね、犯人がこう、
うん、
殺害をしちゃうにあたって、
うん、
こう動機、
うん、
で あるじゃないですか、なんかこう、
まあね、何度かだから殺したっていう、うん、なんで殺したんだっていう
ところから、ね、だっていうところの動機の見せ方は抜群にうまいと思う。
抜群にうまい、そうですね。
あのすれ違う、ああ、すれ違う時目合ってるやんお前って目合ってるのに完全無視したやろと、
しかとしとるやんけと、
あ、これはやると、新庄君だったらやるでしょあれ。
いやーまあね、どういう精神状態かによりますけどね、うん、
いやー、あそこで立ち止まればいいだけの話なのに、
はい、
完全に目が合ってるのに立ち止まらないあいつの凄さだよ、
あいつのね、心根の、
うん、心根のそこも原作にはないの、はい、
あ、そうなんですか。ほう、
遠くから見かけたっていうだけなの。
あ、そうなんだ、視線を交わしてないんだ。
そう、あの視線を交わすってことはすごい重要だと思ったんですよ。
うん、そうですよね。
はあ、これぜひおすすめですね。
説得力が生まれてます、ね、おすすめ。
さらに、さらに、はい、いいですか、
はい、いいですか、はいはい
はいはい、
監督、監督
の石川圭さん、
石川圭さん、はい、
3年ほど前まで、
はい、
私が勤めてます、
はい、
UTB 映像アカデミーで、
はい、
講師をされて
る。なんですと、身内やないですか。
身内やん。
いろいろね、まあ、去年のランキングなん
てもうありましたけど、身内ムービーつまらない説、
つまらない説。
だちょっと俺も行くけどみたいな、
はい
まあ、身内ムービーだしみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
いや現状2017年3月の時点ではこれ1位だな、はい、
トップ、
はい、まさか身内がこれほどのものを作る
いや嬉しいです
ね、でもやっぱね、はい、すごい見た後純粋に面白かったから、
はい、
見終わった後、あ、面白かったですよって電話、石川さんに電話1本入れたんですよ、
はい、
一切返信ない。
なんでですか。なんでなんで天狗になっちゃってるんですか。忙しいだけかもしれないですけど。
多分俺が悪いんだな。
なんでなんで、もう一切関わり合いたくないと思われてるんですか。
当時いろいろあったからな。
あ、まあ、それは。
いや全然揉めてないよ。
あ、揉めたとかではない。
全く揉めてないけど、
はいはい、
お互い思うところは多分あったんだろうなっていう。
あ、まあまあまあありますよね。
だから別に俺もそう、はい、なんかちょっとわだかまりはあるけど、はい、そういうのも抜きにして、はい、純粋に映画として面白かったんで、
はい、
楽しかったですよっていう留守電を入れさせてもらったんですけど、
はい、
1週間経った今も一切返信はございませんということで、石川さんこれを聞いてたら、あの時は私が悪いございました。すべて私もあの時は上から言われですね。いやいやいやいや、そのような処遇を取ってしまったん で、石川さん素晴らしい人です。
はい、
はい、もう冒頭首相でね、
もう聞きたくはないけど気にはなるんですよね。もうなんですか、もう、
はい、
それ本当はあの後にしてください。もう後でメールでちょっとやってください。それ
、はいはい、本当にすみませんでした。
はい、
はい、ということで、
てなわけで、はい、今回はね、
今回何やります
か。今回はですよ、あの作品を前からリクエストをいただきました。あの作品を取り上げて、
ラブライブですか。
はい、違いますよ、それも前回やりました。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、
はい、
ちょっと待って、ちょっと待
って、んん
くしゃみが
早くして
出ねえ、出ねえ、腹
立つ、腹立つ、
出ねえ、出ねえ、今すげえ出そうだった、すげえ出そうだった。
もう、もう本当あの行くってなってから言ってくださいよ。
あ、出ねえ、出ねえ、出ね
え、ちょっと、ちょっと、なんだか、なんだったの、何聞かされてたの、この時間のこの1分間何なんですか。もう返してください、もう、はい、はい、あの作品やります、はい、俺たちの戦国自衛隊です。
なぜ戦国自衛隊を今更。
戦国自衛隊、なぜ戦国自衛隊かと言いますと、まあ、一個理由がありまして、
はい、
戦国自衛隊に出演されております、根本茂吉二等陸士役。ちょ、くしゃみく
さん。あ、大丈夫、大丈夫。
真面目な話です。鎌谷津博さんがですね、この度、まあちょっとね、奇跡に入られたということですね。
あ、はい、今回いいやつだったな、ムッシュな。
ですんで、ちょっとバンバンバンバンバンバンバンバンということですね、今回ちょっとね、戦国自衛隊のね、お話をして、ちょっと送り出そうかと、
はい、
送り出すというのはちょっとおこがましい話ですが、はい、ちょっと
ね、追悼ムッシュみたいな
ことね。ムッシュ追悼。はい、ということでね、まあ、前からね、お話したいことがありましたので、
はい
はい、やろうかなと思っております。はい、というわけで、戦国自衛隊。
はい、
映画でございます、
はい。はい。
こちらですね、1979年の日本映画アクション監督主演、千葉真一。
はい。
世界の3に千葉。
世界のカニチバがね、
ございます、はい、角川春樹事務所制作の、はい、日本映画139分でございます、
はい、はい、
こちらですね、千葉真一芸能生活20周年ジャパンアクションクラブ発足10周年記念作品でございます、うん、1980年の第23回ブルーリモン賞でスタッフ賞を受賞したという名作、う
ん、名作中の名作
です、ね、名作ですね、英大 GI サムライ、
え、なになになに、英大、
英語タイトル、
英語タイトルがあるの、
GI サムライ、
なに、 GI、
GI サムライ、
GI サムライ、
はい、世界ですね、 1,2,3,4,5,6,7 カ国で上演、
あ、そんなにやってたの、
はい、
これ
やってます、
やってどうするんですか、
はい、世界戦略いやいや、日本人は恐ろしいなと、
日本人とはこういうもんだっていうこと
あの、ね、アメリカにあの牙抜かれてね、自分から戦争仕掛けられない、まあどうせなんかね、あの属国になりたかったしょべい国だろうと思ってたら、いや日本人半端ないじゃないかい、
これがそもそも
侍を怒らせたらこんなことになるんやっていう、
どういうお話なのかっていうことを、
はい、
お話しした方がいいかもしれないですね、
お話はですね、
はいはい、前もちょっと言ったけど、
はい、
改めて、
はい、改めて、
はい、まあ、
簡単に申し上げますとですね、
はい、
演習をしていた自衛隊の一個小隊がですね、
はいはいはい、
何かの歪みで、春積みで、何か、なんか分かんないですけど、時空の歪みの、なんか地震みたいなのが起こって、おー、地震だ、地震だーってやってたら、なんか原っぱに、見知らぬ原っぱになんか移動しちゃうんですね、移動しちゃうんですよね、あれ、なんだここって言ってたら、あのパカラッパカラッパカラッて、なんか馬で、あの旗立てた、武者が来て、
来た来た、
わーって囲まれて、おー、なんだろうなって言ったら、実はそこは戦国時代だったという、そんな戦国時代に飛ばされてしまった自衛隊のお話です、はい、
だ普通の自衛隊の一個小隊、一個中隊、
なんですかね、
まあまあ、まあ、一部隊が、
はい、一部隊がね、
はい、一部隊がタイムスリップで戦国時代に行ってしまった
と、はい、行ってしまったと、はい、
は
あ、そこで出会うのがですよ、長尾影虎、後の上杉謙信、
おー、はい、あの
こちら演ずるは夏柳功さんでございます、日本を代表する
夏柳さんももう亡くなっちゃってるもんね、
あ、亡くなりましたね、そうですね、
はいはいはい、
盟友ですよ、
盟友ですね、
はい、
俺、夏柳さんはね、
はい、
高校の頃ね、
はい、
あの鎌倉市 の、
はい、
あの市の体育館の筋トレルームでお会いしたことある、
すげえなんでそんなところの筋トレルーム、
多分鎌倉在住だったんだよ、
あ、そうなんですか、
あれ で、うん、で
へえ、
あれこれどう考えても夏崎さんだよなと思って、うん、挨拶したの、
挨拶したんですか、
おざす、夏崎さんおざすって言ったら、
はい、
おうって言って
た、おー、すげえ、
おう、
かっこいい、
おう、あんま騒がんといてみたいな
まあまあそうですよね、そうそう、スターですからね、
でも一緒に挨拶しないわけにいかないからさ、
いやそうですよね、いや盟友ですよこれね、はい、そんな夏柳さん演ずる長尾影虎と出会ったですね、伊庭義明三刀陸位という、あの、千葉真一演ずる主人公、サニー千葉、はい、サニー伊庭です、今回は
サニー伊庭ね、
サニー伊庭がね、
サニー伊庭がね、
サニー伊庭がまあね、隊長なんですけどね、
かっこいいよね、まずさ、
かっこいい、もうね、
なんだろう、ルックがかっこいいじゃん、
佇まいがね、もうこれ、ね、七人の侍から25年後の、上映作品なんですけど、もう当時のあの菊池よあれを彷彿させる、三船敏郎を演ずるね、菊池を彷彿させるビジュアルと、
なんなの、三船敏郎もそうだけど、
はい、
サニーもそうだけど、
ええ、
かっこよくない？
かっこいいですやっぱり。
今いなくない？こういうの。
こういう人、まあ渡辺謙さんぐらいですかね。
まあ謙渡辺。
でもやっぱちょっとやっぱ違いますもんね。
ちょっとまたいなくない？浜田岳とかでしょ、
浜田岳
いや、やるとしたら今、
まあ、役所広司ぐらいかなって感じですけど、
あ、いや、うん、違う、なんでさ、
でもやっぱ違うんですよね、
なんでそもそもかっこいいの、
なんだろう、
もうなんか一枚で抱かれたいじゃん、
こう写真ね、スチール一枚でね、
なんなのこれ、おかしいよ、なんで昔の人ってさ、こうやって成立してたの、一枚
で、武術じゃないですか、やっぱりね、
やってたのか
な、空手、柔道、剣道、ね、有段者のすごい猛者じゃないですか、やっぱり。だからあの藤岡弘とかもやっぱそうじゃない
ですか。ああ、似てる似てる。
ね、締めて柔軟なの猛者とかね。うん、で
漢字の漢って書いて男って書いて。
男。で、やっぱり GI サムライなんですよ。男。はい、
でも浜田岳もラグビーやってたんだ
よね。ラグビー、まあまあまあ、スポーツ経験はおのおのあるかもしれないですけどね、
うんうん、
やっぱそういうとこじゃないですかね、っていう、
かっこいい、本当に千葉ちゃんかっこいい、
千葉ちゃんかっこいい、うん、はい、そんな千葉ちゃんとですね、夏柳さんが出会って、何をするかというとですね、うん、浜辺でチャパチャパ、じゃれ合います、これ、なんかで見たことあるシーンです、これ、ロッキー3の、ロッキーとアポロ、
のあれのホモホモシーン、あれのゲイシーンを、
はい、ゲイシーンを彷彿させる、あの裸でね、ふんどし一丁で2人でこうやってなんかね肩組んだりとかして、
なんか やりかなんかシャキーンみたいなのがあったよね。
や
あそこいいシーンでしたね。いいし、ゲイシーン
じゃれ合ってる、あなんかもマジ
で、なんか、はい、英語の曲かなんか流れてね、なんか洋楽ダセ洋楽かなんか流れ
て、洋楽っていうか当時のなんかあのニューミュージック
みたいなのが流れて、水辺をふんどし一丁でバーッと走るんだよね。
チャパチャパッと、はい、
すごいよかった。
あれいいっすよね。
すごいあのホモホモシーンあ
たり、ホモホモシーン
あたりがすごいキャッキャッキャッキャってたもん。
キャッキャッキャッキャですよ、うん、
あそこ見どころですね、
はい、これ見どころっすね。はい、はい、なんですけど、まあそのね、夏木さんに代表されるような豪華キャスト、
うん、
でいやもう登場人物が非常に多い、
うん、
ということは式キャラ大集合でございますこれ。
式キャラっていうのをもう一度説明してもらっていいですか。
式キャラっていうのはあの気づいた人だけ面白い脇役中の脇役、
はい、
ピカッと光る脇役みたいな感じなんですけど、はい、いやいいですよこれ。もう本当に錦野明、まあ、さっきの釜谷さんもですけど、鈴木博光、カルノタ
クト、鈴木博光、カルノタクト
出たな、古
今亭、新駒、
はい、新駒かと思ったらね、岸田新さんとかね、角川春樹もご本人真田昌幸役で出てますよ。
あ、そうなん、
はい、そしてあれです、仁義なき戦いの、松永博士でおなじみ成田美紀夫、
うんうんうん、
名優ですよ。小池浅尾さんも出てますよ、うんはい、もういろんな人も出てる中で非常にね
オールスターだね。
佐藤蛾次郎指揮キャラ、いや素晴らしい、
蛾次郎も出てたね。
だからね、もうこんなオールスターの中ドイツがどんな行動を取ってるかっていうのをね、うん、注視していくと非常にこれ楽しめる作品となっております。はい、というわけで、まあ、この作品なんですけども、もともと僕小説版がうちにあったんです。
お戦国自衛隊 の、
はい、お父さんの本棚というかですね、まあ、あのクローゼットみたいなところに押し込められてる中にありまして、うん、あれ昔おじいちゃんがなんか映画見てた気がすると思って手に取って、うんはい、読んだんですけどもね、まあ挿絵が長井豪とダイナミックプロ
戦国自衛隊 の本の中の挿絵が
表紙と、ね、挿絵がね、もう
長井豪先生が
長井豪石川健コンビなんです
ね。あ、じゃあ絶対面白いじゃん
これはすげえと思って、すげえバイオレンスだと思って、うん、はい、で一気に読んだ記憶がありますね、はい、
一気にいっちゃうでしょこれ、
はい、で結構ねもう本当あの陰惨な展開だったりもするわけなんですよ結構多分忠実に再現したはずです、うん、はい、でまあその長岡家虎軍とのですね懇意にしてもらってですね、まあやっぱあのこいつがなんていうんですか、あの面白いと、
うん、
あの我々の知らない兵器をこんなに使ってすごいですね。
だって鉄砲がまず、あ、鉄砲はあるんだけど、
鉄砲は一応まああるんですけど、
あるけど火縄銃だもんな。
火縄銃だから、
こっちはだってマシンガンだ、戦車で、ヘリコまであるもんね。
ヘリコプターまでありますから、もう空飛ぶ巨大な船
だ。それは強いよ、
はい、手をはう血を這う鉄の馬を使う、すごいなんかね、どんな妖術を使ってんだみたいなね感じなんですけど、その、近代兵器を味方につけて、長岡家虎軍はですね、快進撃するわけですよ。
はいはい
はい、で、
そりゃそうだよ、圧勝だろ、
圧勝圧勝。
スタートかマリオ状態で本だって、
そんなそう
戦国時代において。
圧勝なんです
よ、ね。マシンガン持ってんだぞ、
こっちは。強え強え。いや、でも、まあ、その中で、そこに至る、まあ、至る中でですね、まあ、ちょっと戦国時代にいきなり飛ばされてしまったということで、まあ、体内混乱してですね、
それは
これ戻れんのか戻れないのか、
そりゃそうだよな。
みたいな。混乱の中ですね、まあ、現地民と交流をする者もいれば、一人だけでもあの現代に戻って恋人と会うんだみたいなやつもいれば、うん、もうこんな世界に来ちまったんだから、法律も何も関係ねえって言って、うん、一人で勝手な行動をとってもうあの体を裏切って、略奪強姦殺戮の限りを尽くそうとする渡瀬恒彦みたいなやつもいるわけですよ、
うんうんうん、
そういうのを抑えながらっていうのがねやっぱり面白いですね、はい、もう、まあ、さっきも言いましたけれども、三大式キャラ、広光、釜安、カロの拓造です
広
光、釜安、拓
造、広光、釜安、拓造、はい、いいですよ。
拓造つってもね、川谷拓造じゃ
ない、
角の拓造、角の拓造、川谷拓造じゃねえよ、角の拓造だよって、はい、感じなんですけど、素晴らしいですね。鈴木広光がね、もう懐かしいですね。もうこの人も亡くなって結構経ちますけど、錦野明が現代に残して約束して本当はねその日のうちに自衛隊を勝手に抜けて恋人と駆け落ちするつもりだったんだと。
あ、なんかそうだ、うん、そうだそうだ。
で今もあいつはどっかで待ってるんだって言って、うん、しょうがねえな俺もついていってやるよって言って、うん、ついていったら、山中に潜んでたゲリラ部隊みたいなのぶしに、うん、ぶっ刺されて
死ぬっていう
ハリネズミにされて死ぬっていう広光ね、非常に いい、いやちょっと、ね、笑い事ではないんですけど、はい、いい死にっぷりですね。はい、で釜安さんはですね、この人は、心優しい、なんかあのヒッピーみたいな、
あそんな感じだった、
ロン毛の、もうすぐ、うん、すぐ釜安さんになって分かる、
釜安さんまんまだもんね、
まんまです、まんま、うん、ギター持って
ない、釜安が誰かを演じてるんじゃない、釜安博士で出てきちゃってるもん、
ね、釜安博士出てくる、
釜安博士が自衛隊に入ったらこうなりましたね、
いたのかな、
いやいいんだよ、それで、それでいい、いや、本当はダメなんだろうけど、こういう髪型とか、
ティアドロップの黄色いサングラスみたいな、
ミルク放送局おなじみのティアドロップ、
おなじみのティアドロップ、
ティアドロップはまずいんだよ、ティアドロップつけてるやつは。
そう、江戸湾バスでしたね。この人ね、あの川で魚を捕る少年と出会ってですね、
もういいじゃないですか、
でその母
釣り吉じゃないけど
その母親兄弟と親しくなると、
うん
うん、でね、この人は最後ね、もう決戦だと、
うん、
川中島で武田軍と決戦だと、うん、俺たちとついていく者は手を挙げてくれと、残るというものは無理にとは言わなかったら、
したら命令でもないしな、確かにな、
俺たちともう生死を共にするというやつは、うん、やつだけついてきてくれって言ったら、うん、この人釜石さんがですね、いやー俺はあいつらの兄ちゃんになってやるって約束しちまったんだよなーつって行かないわけですよ、
腰抜けじゃねえか、行けよ、戦国自衛隊っていうタイトルなんだから、
これは
何拾ってんだよ、しかもロックシンガーだろ、
これは違うんですよ、これは仁義なき戦いの一作目の、田中邦衛と違って、うんうん、あれは本当に日和って、もう行きたいんじゃの、女房がこれで、これなもんでの
っつって
行かないっていうのは、あれはもうビビって行かないんですけど、じゃあこの人は本当に自分の信念としてもこの、この戦国に来てね、自分がやるべきことっていうのは、うん、戦って命を散らすことではなく、うん、この子たちの孤児たちの兄貴になって面倒を見てやるということが、すべきことなんだということに真理に気づくわけですよ、うんうん、そうやって戦わない勇気みたいなことで、
うん、ガンジーみたいなこと
彼は戦国時代に骨をうずめるという決意をする、
いや結局参加しなかったんだけど、釜安さん、
まあ、戦いには参加はしてないですね、
そうなんだ、
はいはい、で結果的に、
なんかサッカーはこぎ引いてたりするんだっけ、なんか
そういう多分ギター持ってってなかったんじゃないですかね、はい、なんですけど、そして、3人目川谷拓三、あ違う違う
川谷拓三じゃねえ
よ、川谷拓三じゃねえよ、加藤拓三ですね、いやこの人はですね、
加藤
拓三、拓三すごいですね、わさせ常彦がさっき言ったみたいに、もう謀反を翻
して、ね、まあしょうがないよ、だって
反旗を翻してもうあんたのやりたいについていけねえよって言って、うん、夏や、千葉真一のね、伊庭さんとはもうたもとを分かって別行動するわけですよ、うん、で、子分を2人連れていくわけですよ、
うん、
2人っていうかまあ3人か、
うん、
連れてって、で1人怪獣のね小海艇を、うん、
釣り船みたいなやつだな、
まあ、ちょっとちっちゃい、うん、パトロール船みたいなやつですよ、うん、ね、北朝鮮の不審船が来たら出動するやつですよ、うん、小海艇をね、奪って、逃走っていうかね、まあ、別行動して、でそこでもうその漁村とかをですね襲って略奪、うん、女どもをさらってですね、うん、船の中でもう、もうやりたい放題するわけですよ、
悪
い
ことばっかり、
悪いことばっかりする、うん、もうね、もうその中ですよ、加藤拓三が、
加藤拓三は部下でいるんだよな、
部下というかまあそのね取り巻きでついてって、
うん、
いるんだ、うーっつって、いや生きてるっていいな、姉ちゃんを
名台詞
じゃん、漁村の女どもをこう犯しながら後ろからこうぐるケツバンバン叩いて、楽しいなって言いながらね、
いいな、角のいい役者してんな、いい、ね、芝居だな、
もう綿鬼からのは想像もつかない
ね、
その弾けっぷり素晴らしいですね、これね、
お、
はい、いやもうね、こんな輝いてる加藤拓さん見たことねえな
っていう、あれが加藤さんやってたんだ、あの
役者を、拓本ですよこれ、拓本じゃねえわ、加藤拓三だったよ、はい、いやでそれをね最後まあそこをヘリでパラパラパラって
来た
千葉ちゃんがね、
うん、バンジーが来て、
ね、紹介でこう吊り下げられながら、うん、マシンガン乱射しながら踊りになって、でスナイパーのやつにパツンって撃たれて死ぬんですけど、
処刑されてたもん、
処刑ですね、
ほ、うん、っときゃいいのになと思ったけど、うん、処刑だったもんね、完全に、
でも渡瀬恒彦なんかはもう最後なんだっけ、もう負けてもう手を入れ、なんていうんですっけ、あれ命乞いするんでしたっけ、 まあまあもういいや殺せみたいに言うんですけど、まあ忘れ
ちゃう、理由なくやられてなかった、なんか理由なくはないけど、なんか別に説明はないよね。
お前みたいなやつは、うん、が規律を乱すっていうことで、うん、まあ、そこは粛清しないといけないと、うんうん、もう戦国時代でもあるし、うん、っていうんで千葉ちゃんがあのバズーンって殺します船の上で、
う
ん、でその船ごともう爆破して、
うん、そうだね、
ナムっていう終わりなんですけど、うん、そういう非情さ、はい、はい、な感じで、まあ、戦国時代っていうのは、はい、本当ね、殺し殺される、
いや、この話のすげえところはさ、
はいはいはい、
武田騎馬軍対自衛隊だよ。
そう、川中島の合戦をもう任せるんですよ、あの影虎がね。
それをちゃんと実写でやったってさ、だって男の夢じゃん。
男の夢、
武田騎馬軍対自衛隊のマシンガンだぞ、お前。
戦車と
みんなやってみたいもん、見てみたいし。
ね、
それはすごかった。
いや本当に僕ね、合戦シーンになったら、いや本当途中でトイレとか行ったり、あの洗い物したりとか家のことやったりとかして、あのながら見しようと思ったんですけど、
そういうとこじゃなくなった。
目が一瞬たりとも離せねえよ。
誰なんだ
黙っちゃったすごいですよ、もう本当に。そもう最初
すごいな、
最初も圧倒的な攻撃力でね、わーっつって、もう本当あの火の車じゃないわ、もうね、あの
ジープ
わーやっつけていくんですけど、
そりゃそうだ、こっちマシンガン持ってんだ、圧勝だよ、
圧勝圧勝でやっていくんですけど、だんだんこう人海戦術でですね、武田軍もですね、その情報を持ってるわけですよ。そういう未来兵器持ってるぞっつって、なんかあのなんていうんですか、火つけたあの丸太をいっぱい
転がしたりな、
うん、そう、あのコロでね、あの車輪作ってガートーンっつってぶつけたりとかして、でも人海戦術 であとはあのあれですよ、走行車なんかは落とし穴に落ちて、
まあ、いやでもすごいよね、はい、知恵だよね、知恵
です。
人類があれでマンモスやっつけてたやり方みたいな感じの勝ち方してくるんだよね。
それいや本当ね、そんな感じなんですけどね。一番すごいシーンはやっぱヘリコプターをね、
出た、もしかしてあいつが出てくる、
あいつが来ますよ。ヘリコプターが低空飛行しながらバラバラバラって蹴散らしたりしてるんですけど、その何度か低空飛行した途中でですね、乗り込んでくるやつがいるんですね。
誰が乗り込んでくるか教えて。
武田勝頼演ずるは真田広之さんです。
広之
真田、
俺たちの広之が、
私たちのジャパンアクションクラブの当時ね、エースですよ。
ジャック広之が
で、今となってはもう演技派の印象ですけど、当時はもうバリバリのアクション俳優ですから、スタントマン、
もうすごい広之が、
すごい広之で、広之がこうガニガニガニによじ登って、そーっと忍び込んで、あの中の隊員1人と、操縦員を後ろからバッサリズバーッと押して、でパラパラパラパラって落ちていくヘリコプターから、こうあの六門線のね、旗を
なんかクッションみたいにしてる部下がいっぱいいて、その上にひろゆきがジャンプ
する、ダイブして着地っていう、
あれはよかった、
素晴らしいですね。
ヘリコを落としてるひろゆきは死なないっていう
ね、歓喜で、そうすげえ
強えってことでしょ、それだって。
ヘリって
これセガール並みの
強さ。セガール並みの
生身で。
ね、アクションですよ。
だってナイフ一本でヘリコ落としてるでしょ、だって。
そう脇差しを口に加えてね、こうやってよじ登って。
あ、すげえな、ひろゆきだったらやるな。
ね、いや、それでなんですけど、まあ、なんとかして、伊庭軍がですね、サニー伊庭がですね、本陣に、武田軍の本陣に、うん、突入します、うん、短期特攻ですよ、
うん、
短期特攻で切り込んで武田信玄で一騎打ちするんですよ。
いいじゃないですか、
ね、ポン頭で、
あ
で、ポン頭とで、まあね、やっぱ武田信玄強いんで
追い詰められますね。信玄役誰やってたんだっけ。
信玄役は、
なんかその人も有名な人だ
よね、はい、田中博さんっていう、
あ、
ベテランの俳優の、
あ、なんか見覚えあるなと思って、
すごい貫禄です
よね。すごい貫禄だった、よかったよかった、はい、
で、やって切り結ぶんですけども、一瞬の隙をついてパーンって打っちゃう。
そうよね。
刀を空振りして金の後ろに隠れるふりして、こっから抜き打ちでパーン。
結果的に銃が持ってるやつが勝つ。
そうですね。ピストルでね。
シュッシュッと早打ちで打ったもん。
パーン。あのやっぱね、用心棒の、うん、あのね、あの人も中台さんも短銃持ってましたけど、うん、やっぱね、あの侍にはかなわなかった、あの椿三十郎にはあのかなわなかったなって感じですけど、まあ、でも今回はやっぱり技術力の勝利ということで、今日ついてパンパン、
なんとあの武田信玄を倒したから、自衛隊
武田信玄を自衛隊が打ち取りましたからね。でその直後に騎士の敵って言って、馬に乗りながら馬からダイブしてくる、
あ、ひろりが来た
勝頼をね、うん、の一刀をかわして、そのまま腕を絡め取ってグラウンドで殺します
すごいよね、ここで武田親子をぶち殺してしまう歴史を
ものの2分ぐらいの間に2人ぶち殺して、
瞬殺、
瞬殺
して、
信玄の首級を取ってですね、あーって勝ったぞーって。
そうだよ、なんか生首掲げて、
生首掲げてね、もう海藻もチリチリに、
あー素晴らしい、
武田軍壊滅させるわけ
です。素晴らしい名シーン
です。来たと。でそれでもう、でも隊員も大多数が死んでしまってですね、
言ってもね、も
数えるほどしか残ってないんですけど、
だから違う、だから結局ほら、
はい、
もうだって50対、
はい、
50対3万ぐらいでしょ多分。
50対3万ぐらいかな、
うんうん、
そうですね、
人数的なことで言うなら、
はい、はい、というわけで後半に続きます、
はい。